リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、岡水辺クラブの新里義孝です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会代表の森田誠二さんにお越しをいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
お久しぶりでございます
ですね。5年もっと前ですかね。
初めてお会いしたのは何年ですかね。
いや、イベントでしたね。
そうですね、あの関西テレビさんのイベントで、
はい、関西テレビの CSR イベントで、はい、淀川今昔朝物語っていう、まあ、あの淀川に暮らす地域の方々の今と昔、はいはい、そういうことをテーマにしてやった時に、皆さんがでっかいボートを持ってきていただいて、ね、
あ、そうですよね。
むちゃくちゃでかい船でしたね。乗ってはります今も。
あの10人乗りの、そうですね、はい、ボート、あの年に何回かイベントをさせていただいて、摂南大学の皆さんに協力いただいて、大川に浮かべていろんな方に体験をしてもらうというようなこと。
あれで京都まで来られるとか。あ、
それはないですね。あの下られた方いてるんですけれどね。あのカヌーでは、はい、琵琶湖淀川流域圏連携、はいはいはい、交流会という団体があって、
でも一回参加したいなと思ってたんです。
面白いですよ。
です、ね、
いいですよ。
カルガモも持ってますんでね。
あ、そうですか、
ね、昔よく行ってました。四万十とか行って熊野とかね、よく言ってました。
あ、そうやったのですか、はい、へ、またね、川の面から見るこう風景の、ま、全然違うんですよね、うん、
あの視点が低くなるでしょ、でこんな番組作られへんかなと思って考えてたことあったんですけどね、はい、カヌー乗ってる人の目線から見た景色はどう見えるか。
あ、もういいですよ、
はい
はい、あ、そうか、はい、もう発見の連続ですね。
ですね。
かれこれ、はい、あれがもう5年
5、6年
前ですよね。
いやいや、お元気で、
いや、おかげさまで何とか頑張らさせていただいております。ちょうどあの頃はあの河川レンジャーという国交省の、
そうでしたね、
そんな役割を担わさせていただきながら、あの川の魅力を地域の方々に発信をさせてもらうような、つなげていくような、そんな活動を、まあ、私自身もさせてもらってて、今もいろいろとやらさせていただいておりますけど、あの今日はあの本当に早速なんですけれども、そういうことで、NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会、はい、代表ということでお越しいただきまして、いろいろとその活動内容なんかをお伺いしたいと思っております。
ちょっと長いんで名前がね。
ですね、なんか舌噛みそうな感じなんですけれども、これ何かあの、
はい、
どういう意味があるんですか。
ちはやぶる宇治っていうことをこのワンワードとして捉えてもらいたいんですけども、
はい、
あのちはやぶるって今映画あるじゃないですか。
そうですよね、
近江神宮を、ね、舞台にした、はい、でもあれちはやぶるっていうのはご存知の和歌の枕言葉なんですよ、
はい、
で和歌の枕言葉で神にかかるんですよね。
神にかかる、
うん、はい、あの映画のちはやぶるの方は、その百人一首にあるちはやぶる神をも聞かぬたった川枯れくらないに水くくるとはという有平成平の歌なんですけども、はい、この歌から来てるんですが、
はい、
実はその枕言葉ちはやぶるは神の他にもう一つだけかかる言葉があって、
はい、
それが宇治なんです。
宇治なんですか。
これ、気づいた時びっくりしましたね。僕宇治に今住んでるんですけども、はい、なんだろうな、これってひょっとしたらその古人は神なる何かを宇治に見てたんじゃないかなというふうに私は直感したわけなんですね。それがきっかけなのかな、まあ、きっかけというと、もともと宇治に住み出したのは2000年の頃なんですよ、
はい、
うん、その頃このプライベートも仕事の方もうまくいかなくってボロボロの状態でですね、
はい、
お酒飲んでも睡眠薬飲んでも寝れへん状態が続いてた、
はい、
でこれはまずいなと思ったんです、
はい、
である時に縁があって宇治に行って、
はい、
一日ぼーっと宇治川を見てたんです。
宇治川を、
はい、そうするとね、不思議なことに元気が出たんですよ。宇治川を見てると
川の流れをこう見てる、
川の流れをと、なんだろう、独特なものがあって、
はいはい、
でよくあの癒されたとかいう言葉があると思うんですけども、それとは違うもっと力強い何かに背中を押してもらって元気になれたと、
はい、
そこから、まあ、再生というか生き直すことができたんですよ。だからある意味宇治側に恩を感じてましてね、で、まあ、仕事も一段落したんで、じゃあその恩返しをしたいなと思って始めた団体がこの千早ブル宇治の未来を作る会という団体なんです。まあ、それがきっかけで、じゃあ何をしてるかというとですね、街づくりですね。
街づくり、街づくりにつながって、
そうですね、はい、まあ、そこで再生して、はい、私56歳で娘が生まれましてですね、
56歳で頑張りありましたですね。
はい、でですね、はい、何とか忘れましたやんか。川の流れ見て再生した話ね。でそれで僕はまあよそから来た人間なんですけども、娘にとってはここがふるさとになると、はい、そのふるさと宇治がもっともっと素敵な場所になってもらいたいという思いがありましてね。で、まあ、僕はこの宇治が好きやし、それをどうやって伝えたらいいかなということで、それをその宇治の歴史であるとか、はい、そういうものを読むことによって伝えることができへんかなと、はい、結構宇治ね、いろいろ素敵な場所があります、平等院、それ源氏物語ゆかりの場所であるとか、ね、はい、まあ、抹茶も有名ですけどもね、はい、でも知られてないもっともっと素敵な場所がいっぱいあるんですよ、はい、例えばぬかたの大君という万葉の歌人がいます。彼女が初めて歌を詠んだ場所が宇治にあるんです。それも宇治市役所のちょっと上に、秋野の三草刈行宿れりし、宇治の都の刈り星を思うという歌があるんですけどね、はい、でもこのことを知ってる人ってあんまりいないんですよ、宇治でも。市役所のすぐ市役所の方はあまりご存じなくて、で僕は何でしたかというと、その時歴史が動いたという NHK さんの番組を見て、はいはい、で額田の大きに特集あって、で折井神社っていう神社になってるんですけども、はい、で早速その場所に行ってみた。ちっちゃい神社やけど、はい、まあ、管理さんいなくって、でも神秘的な感じがしたんです。うっそうとした参道があって、はい、でもしばらく経って行ってみると、その参道の木が全部切り倒されて駐車場になっちゃってる。そんなことが起きたりですね、はいはいはい、つい今から3年前かな、はい、うん、娘が通ってる幼稚園の山を、はいはい、宅地開発の話があって、はい、そこは土砂災害レッドゾーンにもなってるところなんですけども、はいはい、でそこをなんか開発されるともう大変なことになる。ちょうど広島 の土砂崩れの話の後だったんでね、で心配になって、まあ、いろいろ行政に聞くんですが、止まらないんですよ、合法的にされてるということで、はい、市街各駅であった、はい、でそこはなんあろうことか5世紀の古墳がある場所なんです。そんな場所も宅地開発になっちゃう。
できるんですか？それは
できるみたいですよ。私有地だったらしいんですよ。
ああ、そうかそうか、うん、
で止まらなかった。で結局、まあ、最終的に、まあ、宇治市さんもここは大事な場所や、景観的にもね、非常に大事な場所やということで今はストップしてるんですけども、まだもう一転びあるかもしれないです。は
い、まあ、いろんな歴史の
双子山という場所ですけどね、まあ、そういうことをなんで知らんのかなと思って、まあ、僕も知らんかったから偉そうに言えないんですけども、それはね、取りも直さずお茶源氏物語平等院というキラーコンテンツが強すぎるんじゃないかなと思ってて、
そっち側の方が、
うん、年間550万円の観光客来ますからね、来られますから、
そこだけで
だけというか、まあ、それも魅力だと思うんでね。でもそれ以外のものもあるのに、それを知らないようにそういう歴史さんが毀損されてしまっていることに対してすごく歯がゆい思いをしてましてね、ひょっとしたらそういう活動をすることによってそれが残るんじゃないかと。
そうですよね。
でその活動をする中でひょっとしたら私が感じた力強さ、いただいた再生できた力強さが一体何か分かってくるんじゃないかということで、はい、それからいろいろ研究じゃないですけど勉強しましてですね、はい、なんとなく分かってきた状態が今なんです。あの力は一体何やろうな、
いろいろと、はいはい、掘り下げた話をお伺いしたいと思うんですけども、ちょっとここでいつものようにミュージックブレイクに返していただきたいと思います。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。今日の音楽は、八重さんの名も知らぬ花のように。
風に咲く花びらの名前を知らない
今日のゲストは NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会代表の森田誠二さんです。それでは森田さん、後半もよろしくお願いをいたします。宇治の川のお話、そこで非常に感じるものが強かった、ということ。
そうですね、で、まあ、歴史を、学んでいったんですよ、でちょうど2020年という年が、東京でオリンピック・パラリンピックが行われますけれども、日本書紀編纂1300年に当たる年なんですね、でその日本書紀の中にひときわ感動的なエピソードがあるんです、それは何かというと、宇治の脇のイラツコって聞かれたことあります？
宇治の
脇のイラツコ、私も知らなかったんですけどね、応神天皇、第15代応神天皇の息子さんで、一番小さな子供やったんだけども、その優秀やって、王子さんからは次の天皇はあんたやということで皇位継承権持てたんですよね、小さい時からその百済から読んだワニ博士とか、アチキとか学者の儒教を学んだりして優秀やったらしいです。で王子さんは亡くなりました、でその方にはお兄さんがいた、そのうちの一人の大佐崎、元のうちの仁徳天皇になるんですけど、この方も優秀やったんですよ、で宇治の脇は儒教を並んでたから、年長者は敬うということ、当然でお父さんが私に後をつけて言われたけど、お兄さん優秀やからお兄さんが継いでくれって言うんですよね、で仁徳も仁徳の方でお父さんが言われたからお前が継がなあかんということで、その行為を譲り合いするんですよ、で初期の中では太陽を送り合うことに3年間、その太陽は腐ってしまうというエピソードになってるんですけども、多分世の中が乱れに乱れたんでしょうね、皇位を、王様いない状態ですと、ということでどうしたもんかということで、宇治の脇はある方法で解決するんです、それは何かというと、自らの命を絶つことによって皇位をお兄さんの仁徳に譲るんです、仁徳は宇治の脇が葬られた山の上に行って大泣きするんですよね、そういう感動的なエピソードが書かれておりまして、非常に美談として語られているんですけども、そんなんでこれって僕はその利他の精神じゃないかなというふうに思うんですよ、究極の利他の精神であると、で面白いのはその日本書紀から宇治のことをウサギの道って書くようになったんです。
日本書紀からウサギの道を、宇治
都道って今でも地名残ってるんです、うちの娘もこの4月から都道小学校に行くんですけどね、なんでウサギかなって、で宇治神社、宇治神神社、要はその宇治の脇イラツコが祀られている神社がありまして、シンボルがウサギなんですよ、ウサギのシンボルです、お守りもウサギですしね、でなぜウサギなと思った時に気がついたのは、 インドにジャータカ神話って古い神話があるんです、
はい、
お釈迦様の生前の善行を書き記した神話なんですけどね、
はい、
その時にウサギ編ってあるんですよ。
ウサギ編、
うん、
はい、
でそれはどんな話かというと、
はい、
ある村にウサギとキツネと猿がいたと、
はい、
でそれぞれいいことすると人間になれるってことを知ってるんですね、
はいはい、
で小敷さんに身を厚した位の高いお坊さんがその村を訪れた、
はい、
で猿は今がチャンスとばかりに山に行って木の実をたくさん取ってきて、さあ食べてください。でキツネは川に行きましてですね、うん、魚とか取ってきて食べてください。ウサギは何もできない小動物なんで、
うん、
でどうしたかというと火を起こして自らがその中に飛び込むことによって私を食べてくださいって言うんですよ。
うん、
でそのお坊さんはあウサギの声が一番尊いということで月に登らせていくという、これね、うん、絵本にもなってるんです。瀬戸内寂聴さんの絵本で月のウサギという本が出てるんですけども、この話が載ってます。
あ、そこで紹介されてる。
紹介されてます。いろんな方
瀬戸内寂聴さんが紹介して、
絵本がありますね、
はい、私を食べてください。
そう、それも究極の歌の精神、さっきの宇治の話とよく似てるんですよ。ひょっとすると日本書紀を記した人はそういう意図があったんじゃないかなと思ってて、
うん、
まあ、いずれにしてもその利他の精神の表れであると、時空を超えた利他の精神ですね、
うん
うん、でもう一つ地理的背景から言うと宇治川っていうのは琵琶湖から流れ出る唯一の川なんです、はい、
そうですね、瀬田川、
そうですね、名前変えますけども、はい、460本を琵琶湖に注い込んでるんですけどね、はい、流れ出るのは宇治川しかないと、
うん、
で琵琶湖の北の端に塩津っていう古い港町があって、うん、その塩津から日本海を隔てて大陸まで、大陸の入り口である玄関口である敦賀まで25キロしかないんですよ、はい、
うん、
で僕らは僕の想像ですけども、昔大陸からその海を渡って敦賀に入って25キロ歩いて、うん、塩津から船を仕立てて宇治に出てきたんじゃないかなと。おのずから宇治にしてるしかないんで、
うん、
一本しかないんだね、川が、
川はね、
うん、だからいろんな人たちがこの宇治に来てたんじゃないかなと。で宇治に来てその海を渡る人たちって大体分けありやと思うんですよ。戦争に負けたとかですね、なんかそこにおられへんようになってしまった、だからあれだけ波の高い日本海を越えてきたんじゃないか、これは僕の想像ですけども、
うんうんうん
うん、でそういう人たちが宇治に来て、その当時の宇治は河口に小倉池ってすごく大きな池があって、うん
でね、
で蓮の花がきれいに咲いてたらしいです、
はい、
で食べ物豊富にあります、
はい、
で宇治は本当ね、月も綺麗ですし、星も銀河、あ、ミルキーウェイ見えるんですよ、
はい、
だから今でもそうです、うん、そういう穏やかな場所で食べ物もたくさんある、
はい、
そういう人たちって争うことはしなかったと思うんです。分かち合って生きてきたんじゃないかなと、みんな共同して分かち合って生きてきたんじゃないかな、
うん、
もう悲しみを抱えた人たちが宇治に来て、そういう誰かのために生きようと思って生きた場所じゃないかなと、そこに僕はリトの精神を見るんですよ。で地理的背景とか歴史的背景とか、まだまだ歴史的にもたくさんそういうエピソードがあるんです、
うんうん、
今流行ってます鬼の乱の話がありますけど、鬼の乱ね、鬼
の乱、はい、
あのあと山城国一揆って、はい、山城一帯がすごく揺れたことがあった、
はい、
その時に農民や下級武士、黒人ですよね、
はい、
たちが力を合わせて守護職の畠山家を追い出してるんですよ。で8年間にわたって平等院を会議場にして話し合いで自治を作ってるんです。フランス革命の300年前ですよ。そういう風な事実が残ってるんです。山城国一揆っていう、
山城、
これもあんまり知られてないですね、
うんうんうん、
まだまだあります。宇治川のところに三沼っていう川に張り出したちょっとした場所があるんですけども、うん、そこはお茶を汲んだりするとすごく美味しいお茶、あ、水汲んだりするとおいしいお茶が作れるということで有名なんですよね、うん、でもそこには神様が祀られてあったんです。もともと橋姫神社の神様である瀬織姫という神様が祀られてあって、
はい、
この方は自らがそういう人々の災いを引き連れて流れていくことによって人々を助けるという神様が、
うん、
払いの神様なんですけどね、うん、そういう神様いらっしゃるとか、まだまだありますけども、まあ、これだけ喋ってるともう時間の方がないかもしれませんけども、はい、そういうふうな
何かあるんでしょうね、
うん、
その場所に何か
で、うん、でそういう場所であるということを、宇治は550万人観光客が来る場所ですから、
はい、
そこに乗っけることによって って何か新しい価値が生まれるんじゃないかなと。その世界の人たちが宇治に行ってそのリタの精神を感じることで世界中の人が幸せになってくれたらいいなと思って、観光とか文脈、文化の文脈にそのチハイブル価値を乗っけることによって発信してます。それがうちの活動なんですよね。
2年間あの辺の山の風景というのは緩やかな山の風景が広がっ て、
そうですよね。
だけど川の流れは急である。
川の流れ急、そのコントラストも面白いし、はい、独特の嵐山とは違う雰囲気がありますね。で川の音がいいですね。川の流れる音ってなんであんなにいいのかなと思いますね。本読むにしても全然邪魔になれへんしね。
話がまあちょっと全然ちょっと変わるんですけれどもね、あの昔アメリカのヨセミテ国立公園というところに行かせてもらったんですよね、でそこに、まあ、いろんな渓谷が広がってるんですけど、南北戦争の時代に、北軍がそこの場所へ追い詰められたか来たかなんかしまして、その風景を見て思わず銃をこう捨てたというエピソードがあるんですね。あまりにも美しすぎて感動して、
やっぱそういう人間にはそうなるんですよ。
で、まあ、それがもう今おっしゃった川や渓谷や山々 や切り立った岩やみたいなことなんですけれどもね、
自然に対する畏敬の念というかね、
なんかが無事にも
あると思います。はい、
なるほどね。
それをどうにかして伝えたいなと思って、でもこういうことって説明したりすることじゃないんで、一緒にイベントとかをして楽しんで、で私がその物語として伝えることによって感じてくれたらいいのかなと思ってやってますけども。
すいません、かれこれ活動され始めて、どれぐらいでしたですか。
定年になってからなんでね、2年ちょっとですかね。
そうですか。もうこう 2年の間に主にどんなことを。
いろいろありましたよ、要はその価値を伝えたいために手段を選ばなかったですね。ある時はあの短歌の会をやりまして、和歌の親戚みたいなもんですから、で実は宇治っていうのはね、あの和歌のすごく有名な場所なんです。万葉集だけで26首も歌われてて、至る所に歌碑が立ってるんですよ。
そうなんですか。
で現代短歌の先生呼んできて、で街を歩いて自分たちで感じたことを言語化する、歌にすると、そういうことをやったり、AR 小倉池ってオーグメントリアリティを活用して1600年前の小倉池を再現したんです。世界初の360度パノラマ AR 映像を作ったんですよ。
映像で再現した、
要はその上でスマートフォンを立ち上げてもらうと、YouTube プラットフォームで古の小倉池の姿が見える。朝から晩まで月が昇り月が沈み太陽が昇り、360度どこを向けてもいろんな景色が見えるんです。その場所に立つと
大浦池のあの場所に。
そうです。
へ、
それを作ったり、あとは
京大の防災センターで大浦池を何百分の1か忘れましたけども、作られてますよね。
そうですね、でも大浦池って実際の大きさ分からなかったんですよ。遊水地やったんで。
そうですよね、
でもまあ石清水八幡宮に古い絵図が残ってたんで、そこからこの連想してこれぐらいじゃなかったのかということで作ったんですけども、今でもチハイブル宇治のホームページにその QR コード載ってますんで無料で見ることができます。そんなことだったり、街歩きをして得た情報をウィキペディアとかオープンストリートマップに上げるという IT を使った街歩きであるとか、要するに自分たちを見つけた情報が世界発信できるんですよね。全然違う目で見ることができる。でいろんな場所行きましたね。宇治領という場所が
大爆、
藤原家のお姫さんたちの、あのお墓が37基あるんです。宮内庁は管轄してるんです。
そんな場所がある。
そんな場所がある。それ知らない前から宅地開発でもう分断されたりしてるけども、それはそれで面白いですね。歴史を感じる、なんかそういう歴史を感じる、時の流れを感じることによって見る感覚が変わってくる。
変わってきますね。
先ほどその寄せ見てでおっしゃっていましたけども、ビジュアルと同時にそういう感覚を得るということが大事じゃないかなと、人間本来が持っている、あの美しさであるとか感覚があった時に、ひょっとしたらいろんな世界中の課題に向き合う、地盤ができるんじゃないかなと。人間の価値が変わらないとなかなかこれは変わらない、
ね、
一番大事な価値です。
感じるもので大事ですよね、直感的になんか感じるもの、本当にね。
そうですね、豊かさとか幸せの価値のパラダイムシフトみたいなことができればいいなとは思ってますけども、でもあんまり気負ってもあれなので楽しみながらやってます。
はい、 2年間に相当いろいろなイベントをされたということなんですけれども、はいはい、メディアにもかなり取り上げられたと
聞いてますけど。そうですね、テレビとか新聞とかで36回取り上げられました。
36回、はい、それは素晴らしいです ね、
よくやりましたね。
はあ、36回もですか、はい、でイベントとやった回数はもっとあるわけですね。
イベント24回。
ああそうですか。あ、
例えばあの、
あ、そうかそうか、
平安、何社も、そうですね、はい、平安衣装を着て街の中銀行の短歌を読むことをやったんですよ、歩いて。そうすると外国人観光客とかこの写真とインスタ映えするからね、あれ面白かったですね。でそれコスプレじゃないんですよ、やっぱりそういう格好をして宇治の空間でそういう自然を感じて、はい、なんか感じてもらいたい、でそれを歌にしたためてもらいたいということでやった。
あ、
うん、それなんか4詩来てくれはりましたし、
お、はい、面白そうですね。
ぜひ今度似合いそうですね、皆さん。
あ、そうですね。ぜひまた一度、はい、はい、期していただきたいと思います、はい、はい、わかりました。ちょっと話が尽きないんですけれども、はい、そろそろ時間の方がやってきたんですけれども、はい、この直近では何か大きなイベントと言いますか、
大きなイベントはないんですけども、はい、3月25日の日曜日に、はい、午後2時から川東集会場ということで歴史の勉強会あります。テーマが山城国一揆です。
山城国一揆、先ほどご紹介いただいた、
宇治、はいはい、に住んでいる小説家がいるんですけどね、はい、山城国一揆の詳しい方、その方に講演してもらうということで、
はいはい、
もしよろしければ
。いやー、行きたいんですけどこの日はちょっと。
そうです。じゃあリスナーの方で、
いやいや、そうですね、
ご興味あればフェイスブックで千早ぶる宇治の未来を作る会を開けていただいたら、
あ、そうですね、
情報アップしてますんで。
わかりました、はい、ちょっと遠くからですけれども、いろいろと私もあの様子を 見させていただきたいと思っております。ぜひぜひ参加してください。はい、わかりました、はい、あとこの1年間通じて何か特に今年は大きな、はい、まあ、課題といいますか、これはぜひやっていきたいとかいうことは。
そうですね、はい、やっぱりそういう価値を伝えるに、まあ、世代も国境も超えて伝えていくにはアニメがいいなと思ってるんですよ。
あ、いいですね、
うん、なんかアニメ作りたいんですけども、アニメってめちゃくちゃお金かかる。
あ、そうなんですか。
テレビ局でやってる30分のアニメでだいたい1本2000万ぐらいですから。
はあ、
だから数億円かかっちゃいますよね。
いや、
ジブリさんのやつは40億50億かかってますからね。
は
あ、はあ、はい。でも宇治にはね、アニメ会社があるんですよ。京都アニメーションという有名な会社が。
あ、はい、
なんとか京都アニメーションさんのお願いに協力のもと、できればいいなと。まずは紙芝居ぐらいから始めましょうかね。
あ、
紙芝居とできそうやな。まあそういうことで、まあ、伝えるためには方法は選びません。いろんな方法になっていきます。
これからの活動、いろいろと期待をさせていただきたいというふうに思います。それでは
あ
のお別れの時間となりました。今日のゲストは NPO 法人千早ぶる宇治の未来を作る会代表の森田誠二さんでした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、それでは次回もどうぞお楽しみください。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。